金峰伝がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、新年明けましておめでとうございます。今日は日曜日、元旦でもありますね。どんな新年をお迎えでしょうか。私はお正月ですので、家族が集まることになっていて、生まれ育った教会で元旦礼拝を守りました。一年を支える聖書の言葉をいただいてスタートするんですよ。なんと言っても今年は2023年、うさぎ年。私にとっては年女の年なんですよ。だからなんやねんと言われそうですけれども、自分の年を意識しますよね。まあ可愛いうさぎやからええかと年賀状をぼちぼち書いている今日この頃です。コロナや戦争など世界の問題も光が見えてくることを願いたいですね。新しいことも始める予定なんです。でこの番組のことなんですけれども、今の本があと3回3月で終わりを迎えます。今新しい本の手続きをしているところです。そちらがうまく開かれて、新しい番組を皆様にお届けできることを願っています。そちらも楽しみに待っていてくださいね。さあ、今日も番組スタートです。さて、今回の朗読は、それでも夢を持ってです。著者はレーナ・マリアさん。スウェーデンのゴスペルシンガーです。彼女は生まれた時から両腕がなく、左足の長さが右足の半分という原因不明の障害を負って生まれました。そんなレーナさんを両親は何にでもチャレンジさせて育て、音楽大学を卒業後、プロのシンガーとして世界中で活動されています。水泳も得意で、88年ソウルパラリンピックにも出場されています。日本を愛し、日本でも多くのコンサートで日本語の歌を歌い、人々に神様の愛を届けておられます。レーナさんの人生の物語。今回のテーマは、微笑んで。お楽しみに。では、朗読する前に一曲賛美をお送りします。インブロッサムで、我らは主の家族。
Yeah.
ッサムで、我らは主の家族をお送りしました。では、それでも夢を持っての第36回目を朗読します。微笑んで。他にも灰色の雲が空を覆い尽くすような日に、誰でもができるあるとても小さなことがあります。それは微笑むこと。あなたが微笑むとき、何かが起こります。そう、あなたがその両頬の筋肉をほんの少し動かすだけで、あなたのうちの何かをスタートさせることになるのです。その上、あなたが出会う人たちのうちにも何かをスタートさせることになります。満面の笑みで挨拶されたら、どんな感じがするでしょう。また、出会う人、出会う人があなたの微笑みに笑顔で応じてくれたら、どんな気持ちになるか考えてみてください。胸の内側がほっこりと温かくなることを私もよく知っています。微笑みは私に生きる活力とインスピレーションを与えてくれます。それによって仕事もはかどることでしょう。お店に入った時、笑顔で挨拶されたら、きっとそこでのショッピングを楽しめるでしょう。もう随分昔ですが、私はあるツアーでベラルーシ共和国のミンスクに行きました。私たちはその町の赤十字病院で、癌と戦っている子供たちを訪問するよう招かれたのです。児童心理療法医の方が病院を案内してくださいました。私は子供たちの幾人かと会って言葉を交わすうちに、彼らがどれほどの苦しみを日々味わっているかを知って深い衝撃を受けました。何か助けになることがあれば、と心から思いました。でも私にできることは、彼らのために歌うことだけでした。それであちらこちらの病棟を回って懸命に歌いました。案内役を務めてくださったその女性は、小児がんの進行に関して多くを語りましたが、同時に回復する症例についても話してくださいました。その際には子供自身の気持ち、生きようとする力が非常に重要な鍵になると説明されました。ですから、彼女が一番気にかけていたのは、笑顔の全くない子供たちでした。笑顔は回復への第一歩なのです。この子供たちと出会ってから、私にとって笑顔はそれまで以上に大切なものになりました。なぜなら、微笑むことは生きることに必要不可欠だと気づいたからです。だから、スマイル、スマイル、スマイル。微笑むと誰だって美人になれます。でも、その微笑みは心の底からのものであること。それこそが最大の効果を発揮するのです。ユーモアセンスも同様に周囲を和ませてくれますし、大切です。笑いと涙は、実はとても緊密な関係にあるそうです。物事をユーモアで受け止め、自分の苦労や困難をあまり深刻に考えすぎないという才能がある人は素晴らしいと思います。ユーモアセンスは、自分の状態を客観的に見る視点を与えてくれます。 今日は微笑んでというテーマでした。実は私の人生の座右の銘もスマイルなんです。本当に二十歳の頃からずっと言っていて、最初にお勤めした会社を退職する時の挨拶で話したら、ああ、上野さんにぴったりと言っていただけて嬉しかった思い出もあります。今日のテーマの中で心に留まったのは、でもその微笑みは心の底からのものであることというところでした。表情で微笑むこと、声だけで笑うことはどんな状況でも可能でしょう。でもそこに心の底からのものという本来の条件がついた微笑みができているかどうかを考えさせられました。特に人間関係の中で相手を喜ばせるために、悪い言い方をするとおべんちゃらで笑うということを日本人はよくすると思うんです。仕事のお付き合いのお酒の席だったり、商談だったりするところでは特にそうかもしれません。もちろんそういう笑いが必要な場もあると思います。ただ、心の底からの笑いが自分の生活の中にどれだけあるだろうかということを考えてみたのです。皆さんはいかがでしょうか？私は正直少ないなと思いました。テレビや何かを見て思いっきり笑うことはありますが、人との関係の中で心から笑うということが自分には足りていないというか、嘘笑いが多いのではないかなと思ったのです。でも人生いつでも心から笑えるわけでもありません。悩みや苦しみの中にあるとき、笑うことは難しいです。そこでヒントを得たのが、微笑むということでした。声に出さなくても、まず、頬を緩める。ニコッとするということならできるかもしれません。そして、心の中の問題、そこに喜びを持てるかどうかについても、神様はこんなことを言われているのです。あなた方にも、今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすれば、あなた方の心は喜びに満たされます。そして、その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。ヨハネの福音書16章22節。この聖書の言葉は、イエス・キリストが十字架にかけられるときに、弟子たちに残された言葉です。今は悲しみに満ちていても、それは喜びに変わると、神様は私たちにも語ってくださっています。そして、その喜びを奪い去るものはないのです。自分自身のためにも、周りの人たちのためにも、微笑んで生きていきたいと思いませんか？ぜひ、神様の愛に触れてください。そして、本当の喜びを知り、受け取っていただきたいと思います。それでは、最後の賛美をお送りしましょう。高橋メリーさんで、愛されちゃって。
愛されちゃってます。許されちゃってます。生かされちゃってます。
神様に神様に
メリーさんで愛されちゃってをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか？この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は2月にお届けする予定です。テーマは、レーナ・マリアと仲間たち財団。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。